最近さ、いいことあった？
最近か。まあ、あったかな。
何買ったの？
いや、なんか、まあそんないいことってわけでもないんだけど、この前食事に行ったの。パスタ食べたくなって、五右衛門っていうさ、洋風のさ、お店あるじゃん。パスタの箸で食べるパスタみたいな。
ああ、あるね。
そう、そこに行ったのよ。で、無性にペペロンチーノが食べたかったんだけど、なんかいつもペペロンチーノ食べてるから、なんかちょっと変わったものないかなって言って、メニュー見てたらさ、タコのペペロンチーノがあって。
タコのペペロンチーノ。
そう。タコが入ってるペペロンチーノ。で、なんでタコが良かったかっていうと、ちょうどその日さ、ミックがさ、タコ釣ってたのよ。タコ釣ってたじゃん。
釣ってたね。
そう、あれ見て、わ、タコ食べてーってなって。で、それ食べたらさ、めっちゃ合うんだな。なんかそういう美味しい料理を見つけたっていう意味で、あ、タコのペペロンチーノ、よかったなーと思って。直近のいい話、いいことはそんなもんかな。
タコが入ってるとさ、やっぱうまいの？
うまいうまい。やっぱペペロンチーノってさ、結構ニンニク強めでさ、味が濃い料理じゃん。だから、最初食べ始めの時はめっちゃうまってなるんだけど、後半ぐらいから、なんか、ちょっとニンニク強くねえかってなる時があるのよ。
味に飽きるってことかな？
ということです。なんだが、タコが入ると、まあ、食感もいいし、なんか、味がさ、飽きないというか。そういう意味で、タコが入ってると、うまいなって思った。
ああ、なるほどね。なんか、こう、パスタの食感もあるし、タコの食感もあるから、こう、完食するまで飽きないってことだね。ちなみにさ、タコの食感ってどんな感じなの？こう、オノマトペで、ちょっと教えてみてよ。やってみて。
オノマトペ？
オノマトペって、食感かな？知りたいの。どん
食
な
感
食
ね。
感なの？ちょっと教えてよ。
あ、オッケーオッケー。じゃあ表現するわ。だから、こんな感じよ。
ああ、まあ、そう。オノマトペって言ったんだけどな。マレスコ FM、始まります。
Welcome to Mariscope FM podcast. In this show, we invite guests from all corners of fishing world, dive into book reviews, and share behind the scenes development diaries. Here's your host, Mick and Martin. This is the Mariscope FM podcast.
マーティンは魚拓って知ってる？
知ってるよ。魚拓ってあれでしょ？やっぱ釣り人ならみんな知ってると思うんだけどさ、釣った魚になんか墨塗って、紙みたいのさ、貼り付けて、どこで何を釣ったみたいの、記録するためのものだよね。
見たことある？
あ、あるある。この前さ、ビッグとさ、本木の方行ったじゃん。あの時にさ、釣り餌やがって、そこにほら、飾ってあったやつ、あれ魚拓でしょ？めっちゃでっけえ、スズキのやつ。
そう、1メートルぐらいあるスズキだよね。本木の釣り具屋さんで飾ってある。
あ、そうそうそう。めっちゃでっけえって言って。
確かにそんなのあったね。
そう。こんなでかいスズキ、この辺でいるんだって思っちゃった。
そうなんです。魚拓ってものはある種超過写真的な使われ方をされてきたのね。その95センチの、95センチだよね。本木の釣具屋さんにあったやつ。
いや、俺もそれぐらいかなと思ったんだけど、も
そう
し
だ
か
よ
した
ね。
ら3桁ぐらいあったかも、でも。
人にそれぐらいの大きさのスズキを釣ったっていうと、あ、またまた、前唾でしょ？ってなるのよ。で、大昔の人は、 当然写真もないわけで、それを証明する形で魚拓っていうのは使われてきたっていう経緯があるんだよね。
あ、そうなんだ。
そう。で、また魚拓ってもう一つ側面があって、芸術性が追求された経緯もあるのよ。
あ、芸術性なの？なんか俺的には記録に残す大したことないものだと思ったんだけど。
スタートはその記録で、どんどんどんどん魚拓っていうものが文化として進むにつれて芸術性が追求されてきたっていう話になります。今日はそんなディープな魚拓についてポッドキャストを撮っていこうと思います。今日の種本は釣りほど3倍楽しむ魚拓の作り方、出版社は正当社、著者は落合修光さん。この方は日本魚拓会の会長です。で、刊行されたのが1984年。
え、めっちゃ古くね。
はい、図書館から借りてきました。
売ってないでしょ、だって1984年って
売ってませんでした。魚拓の解説の前に魚拓の成り立ちについて説明させてください。というのも、この本で一番面白かったのは成り立ちの部分なので、前編では特に歴史などについて要約と深掘りをしていきます。魚拓には2つのものがベースになっていると著者は述べています。
厚？何と何なんだろう。
拓本と版画です。まず拓本とは、魚拓の拓にブックの本が合わさってできた単語で、これは石碑などに紙や布を当てて、上から墨をファンデーションのように叩いて着色して、刻まれた文字などを写し取るものを指します。
こう昔だから、写真とかまだなかった時代だから、きっとそれが有用だったのかな。
そう、石碑の内容を写し取りたいってなった時に、石碑を運ぶわけにはいかないわけよ。当時はトラックとかあるわけじゃないし、ってなった時に、写し取りましたよ、これを資料にしましょうとすれば持ち運び可能な資料になるわけだから。
あー、確かにそういうの運べたら楽だもんね。
そう、大昔では拓本のような手法をとって記録や研究に用いられた経緯があります。最古の拓本は紀元前のもので中国から見つかっています。ちなみにさ、マーティンやったことない？10円玉とか100円玉に紙を当てて鉛筆でガーってこすって模様を写したこと。
あー、あるある。子供の頃に姉がやってんの見て、何してんだろうと思って、そしたらさ、紙の下にさ、なんかその時100円とか10円じゃなかったんだけど、なんかアニメのさ、ワンピースかなのコインみたいのがあって、でそれをさ、下に置いてさ、上からなんか鉛筆でこすってて、でなんかちゃんとできてんのよ。簡単で、こんな簡単にできんだみたいな。で俺もやってみて、すげえ嬉しかった思い出がある、子供の頃。
絵心なくてもできるのがいいとこだよね、拓本は。
そうだね、簡単だったもん。
そう、ただこう色を着色していく動作だけで写したいものを写せるっていうのがやっぱ拓本のいいところで、これ割とやったことある人多いと思いますね。10円玉とか100円玉とか、さっき言ったワンピースのコインとかを当てて模様を出すみたいな。
あると思うよ。
つまりこれが拓本みたいなもんです。で、次に2つ目の版画について説明します。版画はね、聞いたことないかな、神奈川沖浪裏って。
ああ、あのね、見たことはある。あ、なんかすごい有名な版画だよね。
そう、
あの波がさ、結構こう丸くなって、丸ってか尖ってこうグニャってなってて、こう富士山が後ろにあってさ、こうなんか覆いかぶさってくるような、すごい迫力のある版画だよね。
そう、その有名な葛飾北斎が描いた浮世絵で、世界中で人気の絵なんだけど、大きな波がね、こう富士山を飲み込もうとしてるやつね。その神奈川沖浪裏は富岳36景というシリーズのものの一つで、これらは木版画という、木の板を彫刻刀で削って描いたハンコのような原画に絵の具を塗ってね、紙に写したものです。これら拓本と版画が魚拓にどう結びついていくかは、もう少し後のトピックで。魚拓は日本生まれの文化で、その生まれは江戸時代にまで遡ります。現存する最古の魚拓は天保10年1839年2月に、現在の東京都墨田区錦糸町付近で釣られたフナの魚拓、錦糸彫りのフナとされています。 現在の山形県に位置する庄内藩9代藩主酒井忠明が忍耐の上に釣り上げた魚のようで、部下により魚拓が作られ献上された経緯があります。現在は鶴岡市郷土資料館に所蔵されています。ちなみに置いてく堀という言葉はこの付近にあった置いてき堀という池が語源らしいです。
マジか。
そう、置いてく堀錦糸町ら辺でできた。
あ、そうなんだ。置いてけぼりって言葉結構よく聞くよね。置いてけぼり、置いてけぼりって。そっから来てるんだね。
そして2番目に古い魚拓が庄内藩の藩主であった氏家直綱が文久2年1862年に釣った赤鯛、現代でいう真鯛と、文久3年1863年に釣った豪鯛、現代でいう黒鯛です。なんとなくお気づきになったと思うけど、ここで提唱したいのは庄内藩釣り好きすぎ問題です。最古の魚拓が先ほど言った藩主酒井公の錦糸堀の船であることと、2番目に古い魚拓が先の2枚であること、またこれらの保存状態がいいことから結構大事に保管されていたのがわかります。したがって庄内藩において釣りが浸透していたことが推察できます。ちなみにウィキペディアからの引用によると、平和になった江戸時代の世の中でも庄内藩では武士としての心を忘れないように海釣りが奨励されていました。武芸としての釣りですね。どのような釣りをしていたかというと、夜中に鶴岡城を出て街灯もない山道を 20km 以上歩いて、日本海の荒波に庄内竿と呼ばれる長い竿を振ってタイなど大きな魚を狙っていたそうです。当然当時にはリールなどなく投げ釣りもできないので、7メートルもの長さのある庄内竿を使って糸を垂らし、集中力を最大限に高めていたそうです。
授業やんそれ。だってさ、これいつの時期ってわかんないけど、冬とかさ、だいぶやばいっしょ。冬のさ日本海めちゃくちゃ荒れるし、山形だからさ雪とかめっちゃ降ると思うし、なんか釣りって聞いてたから、なんか随分なんかラフな修行だなって思ってたけど、20キロとか歩くっていうか、その時点でやばいしさ、死んじゃうっしょこれ。
やっぱ修行って感じするよね。あ、これは遊びじゃないわ。
そうそうそう、まあ修行だわ。うん。
そんな状況下で釣れた魚は嬉しくてしょうがないものです。そして釣れた魚は修行の成果とも言えます。彼らが魚拓を残そうとするのはなんとなく辻褄が合います。また大物が釣れて作られた魚拓は酒井公に献上されたそうです。
ここさ、今の話って絶対もう庄内藩釣り好きの要素であると思うんだよね。だってさ、釣り好きじゃないと大ボスわざわざ見なくない？そんな
確かに
見ないでしょ、ね、絶対、うん、大ボスだよ。だってでさ、ちなみにその赤鯛と豪鯛だっけ、サイズとかさ、なんかわかんないのかな。
ちゃんと当時から魚拓に記載されていて、赤鯛は尺1寸5分って書いてあって、センチメートル換算すると約35センチメートル、豪鯛は尺1寸8分で、これを換算すると約36センチメートルだね。
思ったより大きくなかったね。
現代ではそう思うかもしれないけど、江戸時代には当然ソルティガやステラ、チョアスパルタンやジグパラがあるわけじゃないし、それにね、そのサイズの魚をね、竹製のね、延べ竿で取るってことにまず驚きがあると思うね。だって糸だってさ、もう絶対間違いなくさ、X ブレイド8とかさ、バリバスのなんかすごいやつじゃないでしょ。
確かに、まあそういうことを考えると、なんかちっちゃいとか言ってごめんなさいって感じ。
そうだね。
ちなみになんだっけ、あの庄内竿あれさ、ちょっと気になるんだけどさ、なんか4ピースのやつとかさ、リールシートついてる竿ってないのかな。
4ピースは分からないけど、現代に合わせてリールシート付きのものは売ってる。山形県に行く際はぜひ。ちょっと俺も欲しい
んだ。売ってるんだ。マジで見に行きたいな、一旦。気になる。うん。
ね。ちょっと山形旅行のついでに。チェックしましょう。はい、昭和17年、1942年に考古学者の篠崎史郎氏が拓本技術からヒントを得て、 メソッドとしての間接法の魚拓を考案することで、魚拓の歴史は新たなフェーズに入っていくことになります。それは同時に従来のものを直接法と定義したことになります。
ん？直接法って何？
直接法はみんなが想像する魚拓を取る方法で、魚に墨や絵の具を塗って、その上に紙や布を貼って、魚の形を写し取る方法ね。著者はこの方法のメリットとデメリットを述べてて、メリットとしては誰にでもすぐできることにあるね。デメリットは2つあって、1つは墨や絵の具の量が多かったりすると綺麗に写し取れず、特に墨の量が多いために鱗やエラブタが黒く潰れたものを黒焼き魚拓と魚拓界隈では言うらしい。ただしこの現象は直接法の簡単さゆえに何度でもリカバリーが効くので、何枚か撮ってベストな作品にすればいいって著者は述べてるね。
ああ、なるほど。じゃああれかな、直接法って俺が想像してた、あの魚最初ペタペタ塗って、なんか紙貼ってこう記録残すもんでしょみたいな言ってたやつ、それが直接法ってことかな。
そう、一番オーソドックスな方法ね。
黒焼き魚拓。
そう、黒焼き魚拓。
なんかすっげえ想像できるんだけどさ、要は失敗して潰れちゃったみたいな感じでしょ、きっと。
そう、真っ黒なやつ、たまに見たことあるよね。
あるある、味があっていいなと思ったけど、あれ失敗みたいな感じなのかな。
そう、あれは名前あるらしいね。
そういう名前がちゃんとあるのびっくりした
ね。やっぱこう深掘ってみる面白さ、こういうとこにあるよね。デメリットの2つ目は、直接法で取った魚拓は左右逆になってしまうことにあるね。例えばヒラメはカレイになってしまうし、カレイはヒラメになってしまうよね。
あ、そういうことか。まあそうだよね、紙でちょうど貼り付けて外すってことはちょうどひっくり返っちゃうから、だからかヒラメの魚拓なんか変だなって思ってたんだよね。
そうだよね、だって絵として写ってんのはカレイなのにヒラメって書いてあるからね。お、何これってなるよね。
そう、小さいさ、カレイをさ魚拓取ったらちっちゃいソゲーみたいな、
うん、そう、何これってなるよね。
そう、普通のサイズのカレイを魚拓取ったらなんかちっこいソゲー取ってるみたいな。
ね、
そうなっちゃうよね。
次に間接法を説明します。間接法とは、魚体に紙や布を最初から貼って、その上から墨や絵の具を担保に含ませて叩くようにして色をつけていく方法です。
ん？担保？担保って何？
担保とは、拓本を取るときに墨をつけて叩く道具のことで、綿などを布で包んでボール状にして、棒を突き刺してその棒ごと紐で縛ったものね。
ああ、そういう担保っていう画材があるんだ。
そう。魚体には当然凹凸があるので、その凹凸をいかに細やかに紙や布状に叩き出すかというところが重要になります。そこでいかに器用に魚体を担保で表現できるかが作品の出来が変わっていくんだって。
なんか難しそうだな。だって多分だけど、担保叩きすぎるとなんか濃くなっちゃうというかさ、深みが出すぎちゃって、
うん、
ちょっと表現変わっちゃうみたいな。でさ、魚もさ、やっぱ鱗の大きさがさ違ったりするじゃん。その尾びれ側の付近とさ、エラー付近とかだったら違うと思うからさ、からそういったところも力加減とか変えたりするのか分かんないけど、同じようにやってたらちょっと違くなっちゃうみたいなあるかもね。芸術やん。
そうです、一朝一夕でとてもできそうな感じはしないよね。この難しさがデメリットとも言えるし、出来栄えの良さがメリットなんだよね。だからこそ趣味性が高いと言えます。ここでだんだんお気づきになると思うんだけど、直接法は先ほど言った版画由来だし、間接法は拓本から成り立ってると言えますね。
ウケ、ちゃんとつながってる。昔のその版画とか拓本が生かされてる。
そうです。ちなみに氏家直綱が描いた赤鯛、これについては当時はほとんど全てが直接法で描かれていたのに対して、この作品は間接法で描かれています。
え、赤鯛だけ？
そう。
え、だって 篠崎史郎がさ考案した80年くらい前ってことじゃん。
うん。
歴史のロマンじゃね。
歴史のロマンだよ。
うん。だって例えで言うとさ、なんかライターとマッチだったらライターの方が発明が早いって感じじゃん。で自動車と自転車だったら、
うんうん、
自動車の方が発明が早いとか、そういうことでしょ。
ごめん、そっちの方が気になるわ。それから昭和30年、1955年、魚拓フリーク複数人が集まり、魚拓会が発足。そして聴者が支持する稲田光陽によって、間接法による色彩魚拓が確立されました。著者である落合修光さんは、芸術性を高めた間接法による色彩魚拓を水戸の船宿で見つけて心を奪われたそうです。そこから彼の魚拓人生がスタートします。そんな彼の魚拓への熱量を感じる一文を引用すると、前略、しかしそれらの魚拓も美的観点から見ますと、魚には気の毒になるぐらい粗末なものが多いのは残念なことです。感傷的かもしれませんが、最高のいい姿でお前の体を記録してあげるからな、といった愛情を持って魚拓を取ってほしいのです。僕はね、こういう偏愛を感じる文章すごい好きですね。
偏愛はダメでしょ。まずいまずい。いやでも著者の言いたいこともわかるかな。うん。なんか芸術でって言ってるぐらいだから、もう撮るんだったら最高の姿でお前の体を記録してあげるからなって、ちょっと想像できるもん。そう、著者が本気で出して作った魚拓、ちょっと見てみたいもん。
一応調べれば出てきます。あのね、これ余談なんだけど、著者である落合修光さんの作品が見られる展覧会があるんだけど、これ足立区役所とかでやってたのね。
足立区役所？
そう、もう去年もね、足立区役所で落合修光さんの絵がこう展示しちゃったよ。
魚ってあれな、落合修光さんが釣ったやつなのかな、わかんないけど。
それはわからないけど、
うん、
落合修光さんが作った色彩魚拓が、あの、足立区役所で飾ってあって、これ本に、こう、あの、著者略歴みたいのが書いてあるんだけど、あの、ちょっと今読んでみるわ。あった。あの、現住所、足立区にって書いてあったのね。昔のさ、なんか情報に対するリテラシーやばくない？と思って。
やば。
そう。まあ今はどうだか全然わかんないんだけど、当時は足立区お住まいだったようで。
がっつり晒してんじゃん。
で、あの、当然、足立区民なので、足立区役所にこう展示されたって経緯がありますね。で、もう一つ余談があって。落合修光さんって、日本魚拓会会長に1981年になったわけなんだけど、これね、日本魚拓会って、でググってもあんま出てこなくて、あれどうしたものかなと思って調べてみると、なんかいろんな魚拓会みたいのがあって、なんかあのいつの間にかこう魚拓会みたいなものがこういろいろ分かれて、我が会長だ我が会長だみたいな、なんか戦国時代みたいになってて、
やべ、こだわりがさきっとそれぞれあるから、魚拓っつうのはな、魚拓っつうのはな、こうやってつくんだよみたいな人がいっぱい増えたのかな。
それぞれの正解の魚拓みたいのが多分あるっぽくて、あの、日本魚拓会ではないんだけど、なんとか式っていう魚拓会の公式ホームページ見てみたの。結構なんか丁寧に作られたホームページで見てみたんだけど、俺びっくりした。
何が？
方々の上から取った魚拓があったの。
だあんな立体な魚どうやってそんな綺麗に取るの？
そう、うん、そうそうそう。方々をこう羽広げて、ね、なんか、そう、背びれがあって、もう背中から取ったやつで、
やっぱ
で、ホウボウってさめっちゃ色鮮やかで綺麗な魚じゃん。
そうだね。
あ、見事だなと思った。あ、これむずと思った。あ、魚拓すごっと思った。
ちょっと興味あるし、俺もあのホウボウさ釣ったことあるけどさ、めちゃくちゃトゲもあってさ、硬、うん、いじゃん、頭とかマゴチみたいに、うん、だからさ髪とかも破けちゃうんじゃないかって思うんだけど、うん、でもちゃんと作れるんだね。
そう、いや、これなんか間接法とさ直接法さ、やり方それぞれさ、 まあ、ざっくり聞いたじゃん今。
そうだね。
だとしてもそういう上から方々の形を取るだとかちょっと想像できないよね。
できない。
どうやってやるのみたいな。
全然できない。そうだよな。魚の形によって取り方もさ、きっと一筋縄じゃいかないような魚絶対いるしね。
次回はそんな間接法と直接法について具体的なやり方を実践編という形でポッドキャストしていこうと思います。あ、そうだ、ちなみに著者が心を奪われた水戸の船宿で見た魚拓はカレイだそうです
さっき言ってたあれか、あの間接法だからちゃんと逆にならずに彼として取ったってやつだね。
そこに感動したんかな。あ、やべ、ヒラメになってない、ちゃんとカレーだみたいな
素言なんだかったよかったみたいな。
マーレスコープ FM ではさまざまな釣りに関係する人たちと話したり、釣りや魚に関する書籍のブックレビュー、釣り場サイトの開発に関するトークのポッドキャストを制作しています。釣りをしながら、あるいは釣りに向かう道中に、あるいは家でノットをしたりフック交換をしながら、なんて時に聞くのにちょうどいいポッドキャストをあなたに。公式サイト X をやっているので新着情報、たまに有益でちょっと面白いコンテンツを見たい方は概要欄からお願いします。ちなみにさっき言った方々の色彩魚拓も概要欄に載っけておくんで、気になる人は見てってください。それではまた次回。ミックでした。
マーティンでした。